聖書イザヤ書42章6から7節、ヨハネによる福音書12章27から36節。主である私は恵みを持ってあなたを呼び、あなたの手を取った。民の契約、諸国の光としてあなたを形作り、あなたを立てた。見ることのできない目を開き、囚われ人をその枷から、闇に住む人をその牢獄から救い出すために。今私は心騒ぐ。何と言おうか。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれるとき、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。説教、挙げられたイエス。イエスはお語りになります。私は地上から挙げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。ただいまご一緒に聞きましたヨハネ福音書にあります主イエスの言葉です。地上から上げられるというのはどういうことか、自分のもととはどこのことか、どういうふうにして自分のもとへ引き寄せるというのか、主イエスの言葉を聞かされてすぐに理解できた人は残念ながら多くありません。皆様はどうだったでしょうか。もし主イエスの言葉を理解できなかったとしても、丁寧に読んでいくうちに主イエスが何を語っておられるのか分かってくるはずです。主イエスはご自分の言葉を聞かせて私たちを信じさせようとしておられるからです。主イエスがこの言葉を語られたのはユダヤ教の杉越祭が近づいた時でした。ユダヤ人にとって年に一度の大切な杉越の祭りが始まろうとしていました。そしてこれが一番大事なことですが、この週の間にシエスは十字架で死なれます。ユダヤ人は知りませんでしたけれども、シエスは十字架で死なれるためにエルサレムに来られました。シエスはおそらくこの時に神殿の境内におられたのだと思います。シエスが何か奇跡をなさるのではないかと群衆が集まってきました。彼らは弟子たちとは違ってシエスに従っていたわけではありません。シエスを信じない人たちでした。しかしシエスはすでに彼らに対してもご自分の死をほのめかしておられました。そしてシエスは今日の箇所にあります通り、私は心騒ぐと言われました。 不安や恐れを抱いておられます。間近に迫った十字架のためでした。イエスはご自分が死なれることに対して不安や恐れを隠そうとなさいません。それはその後の言葉からもわかります。父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうかと言われます。この時というのは十字架につけられる時を指します。十字架につけられないようにしてくださいと父なる神に頼もうかと言われたわけです。イエスは平然と十字架に向かわれたと、私たちは思ってしまいます。確かにこの後に総督ピラトが裁判を行いますが、その時には平然としておられたように見えます。けれども一方では今日の箇所にあります通り、心騒ぐとも言われました。死を前になさって平気ではいられません。イエスも私たちと変わらぬ人間でした。体を切れば血が出ますし、痛みを感じる、そういう一人の人間です。この箇所に書かれています内容は、他の福音書にあります十字架の直前になされたゲッセマネでの祈りと比較されることがあります。イエスが心を騒がせられたのは、ゲッセマネで祈られた時に恐れてもだえられたのと似ていると言われます。両方ともご自分の死におののくイエスの姿を伝えています。しかしイエスは死を恐れてどこかへ逃げてしまわれたわけではありません。私はまさにこの時のために来たとご自分を奮い立たせておられます。先ほどの繰り返しになりますが、この時というのは十字架の時です。イエスは十字架のために来られた。イエスは父によって使わされました。イエスがこの世に使わされたのは十字架のためでした。ですから十字架から逃げるわけにはまいりません。これはゲッセマネで祈られた時に、死を恐れながらも御心にかなうことが行われますようにと祈られたのと同じです。ご自分のことよりも父の御心が大切でした。イエスをお使わしになった父の御心はイエスの死でした。イエスはまさに十字架のために来られたのです。しかもイエスはご自分の死によって父の栄光が表されることを祈っておられます。父の御心が行われ、イエスが死なれることによって人々が父をあがめるようになることを祈り求めておられます。このイエスの祈りに父はお答えになりました。すでに栄光を表した、再び栄光を表そう。イエスが地上に来られ、言葉をお語りになり、数々の技をなさったことによって、すでに父の栄光は表されました。父がどういうお方であるかを示されました。しかしこれまでのことに加えて、再び栄光が表されると父は告げられました。再びと言われたのは、これからなされるイエスの技、すなわち苦難と復活によって栄光を表そうとしておられたからです。イエスの復活によって父の栄光が表されることを予感されるさせる出来事はすでに起きていました。少し前ですけれども、イエスが親しくしておられたラザロという人が死んでしまい、墓に葬られた後のことでした。その時イエスは死んだラザロの姉妹マルタに、私を信じる者は死んでも生きると言われ、もし信じるなら神の栄光が見られると言われました。そしてイエスはお言葉通り、 ラザロを生き返らせ、父の栄光を表されました。同じことが繰り返されようとしていました。今度は主イエスご自身が復活させられます。復活なさった主イエスによって父の栄光が表されることを父は約束なさいました。そして主イエスの復活を告げ知らされた人たちが父の御業に驚かされ、父を崇めるようになるのです。ところが主イエスのそばにいた群衆はこの父の言葉を聞き取ることができずに、雷が鳴ったようにしか聞こえませんでした。父が主イエスにお語りになった言葉を理解できません。神の言葉を普通の人は聞くことができないわけです。主イエスは群衆の様子をご覧になって彼らに言われました。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。父の声の内容は、父がすでに栄光を表し、再び栄光を表すというものでした。父がお語りになった内容、つまり、主イエスが来られることも、これから十字架に赴かれ、死んで復活なさることも、これらはすべて、あなた方のためになされるものだと主イエスは語っておられます。あなた方が主イエスの十字架の死を知って、その死によって成し遂げられたことを受け入れるのは、取りも直さずあなた方自身のためだと言われるんです。十字架の死だけでなく、復活もあなた方のためになされるというのです。主イエスが死んで復活なさるのは、あなた方のためだということです。なぜなら、今この世の支配者が追放されるからです。この世の支配者は、神に逆らう勢力のことで、その中心で力を振るっているのはサタンです。サタンがこの世の支配者となって、人々を支配下に置いて、神に逆らわせます。悪を行わせるわけです。しかしイエスがおっしゃるには、サタンは今追放されます。サタンに裁きが下されます。今、すなわちイエスが初めに語られたこの時、十字架で死んで復活なさった時に、サタンが追放されます。それで私たちはサタンから自由になりました。罪の縛りを解かれました。その時が来ると、主イエスは地上から上げられると、続く32節では語っておられます。ヨハネ福音書ではこの上げられるという言葉がよく使われます。今日の箇所でもすぐ後の34節で、人の子は上げられなければならないとあります。挙げられることが繰り返し言われるのは、挙げられることが主イエスにとっては大事だからです。地上から挙げられるにしても、人の子が挙げられなければならないにしても、主イエスが挙げられることに私たちの関心を向けさせようとしています。挙げられることには二重の意味が込められていると言われます。一つは十字架です。主イエスは十字架に挙げられ死なれます。主イエスは死後、死を逃れられません。主イエスが死なねばならなかったことを、挙げられねばならないと語っているんです。挙げられることのもう一つの意味は、天にということです。十字架で死なれた主イエスは復活させられます。三日目に復活なさいました。死の力を打ち破られた主イエスは、復活から40日後に天に上げられました。天にお帰りになって父の右にお着きになりました。私たちが死と信条を告白するときに、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえりと告白している通りです。そして主イエスが挙げられた時には、今日の箇所には書いてありませんけれども、パウロの手紙にはすべてのものが主イエスの前にひざまずくと書かれています。天に挙げられた主イエスは地上のものも含めて一切のものをお納めになります。私たちも教会も主イエスのもとに置かれます。主イエスによって守られ導かれるわけです。今申し上げました通り、挙げられることには二重の意味があるわけですが、主イエスは挙げられなければならないと語っておられます。なければならないですから、このことは必ず起こらなければなりません。十字架の死から天に挙げられるまでなされなければなりません。もはや止められませんし、誰も止めることができないのです。ねばならないというのは、これは父の御心であることを示しています。この福音書の3章14節にも、挙げられなければならないとあります。その続く3章15節にはこう書かれています。信じる者が皆永遠の命を得るためである。つまり、主イエスが挙げられなければならないのは、信じる者が皆永遠の命を得るためだと書いてあるんです。主イエスが挙げられたのは、主イエスを信じる人たちが永遠の命を得るためでした。主イエスが十字架で死なれ、復活なさったことを信じた人たちみんなに永遠の命が与えられる。これが父の御心でありまして、そのために主イエスは挙げられなければならなかった。ですから32節後半にありますように、挙げられた主イエスは、すべての人を自分のもとへ引き寄せると約束することがおできになります。この約束が実現されるのは、主イエスが地上から挙げられた時です。言い換えますと、主イエスが挙げられることが条件です。主イエスが挙げられることによって、私たちは主イエスのもとに引き寄せられます。この引き寄せるという言葉は、他の箇所では例えば、魚の網を引き上げたり、人を引っ張っていったりするときに使われています。つまり、何か強い力で引き寄せて、その力に逆らうことができない状況で使われる言葉です。だとしますと、シエスが引き寄せると言われたからには、シエスがおられる天に、いやおうなしに連れて行かれるわけです。シエスが引き寄せる力は、とんでもなく強いんです。誰かが私たちを地上に引き止めようとしたところで、どうすることもできません。ですから、シエスが挙げられたことによって、私たちは天に行くことになるわけです。天に行くときには私たちに絡みついていた罪からも自由にされています。そうじゃないと天に行けません。シエスが挙げられたので私たちは罪から自由にされました。シエスが挙げられたことを信じる人は皆シエスによって天に引き寄せられ、永遠の命を得させられます。私たちは天に行きたいと思っても自分勝手に行けるでしょうか。もし自分で行けるとしたら、どうやって行ったらいいでしょうか。私たちは自分で行く方法を知りませんし、誰もそれを保証してくれません。だからシエスが来られたのです。シエスは挙げられるために天から下って来られました。十字架に挙げられ、 復活なさって天に上げられました。それは私たちを天に引き寄せるため、言い換えますと永遠の命を得させるためでした。主イエスは私たちが天に行けるよう約束なさいました。主イエスは聖霊の働きによって天から私たちにあなた方を引き寄せようと語りかけておられます。ところが主イエスの言葉を聞かされた群衆は、律法すなわち旧約聖書を通してメシアは永遠にいつもおられると聞いていたとシエスに申しました。彼らはメシアが地上の王として天から来られ、地上に永遠なる神の国を打ち立ててくださると期待していました。自分たちが天に上げられるとは思いもせずに、地上で自分たちの救いがなされると考えていました。シエスの言われる上げられることが彼らには全く通じていません。挙げられるのは誰のことですかと聞き返しています。シエスがご自分のことを語っておられることも彼らは理解していません。そこでシエスはお語りになります。光は今しばらくあなた方の間にある。シエスはご自分を光に例えておられます。シエスはご自分が今しばらくあなた方の間にいると言われたわけです。今しばらくですから、シエスが当分の間おられるように聞こえます。当分の間おられるんなら、もう少しゆっくりシエスの話を聞いたり、場合によってはその当分の間に奇跡を見たりする機会が巡ってくるかもしれない、そんな期待を抱いたかもしれませんけれども、この時シエスが言われたのは当分の間をおられるという意味ではありません。今しばらくというのは一時です。時間にしてみればわずかなものです。シエスがおられる時間は限られています。もうこれっきりかもしれません。シエスには脅すつもりはありませんけれども、一刻を争う状況であることを知らせておられます。その上でシエスは、光があなた方のある間にあるうちに歩きなさいと命じておられます。最後のところでは、光のあるうちに光を信じなさいと言い換えておられます。暗闇の中を歩くのではなくて、光を信じ光の中を歩くようにとシエスは言われます。つまりシエスがおられる間にシエスを信じるのです。シエスがおられる間でないとシエスは立ち去って身を隠してしまわれます。群衆にしましても、シエスが十字架に向かわれることでシエスと会えなくなります。だからシエスは今しばらくと言われたのです。何事もそうかもしれません。時間はまだあると思っていると、あっという間に約束の時間が来て慌ててしまうことがあります。私たちがシエスを信じることができるのも時間的な制約があります。この世が闇に包まれる時が来ます。この世が終わるのです。シエスの言葉を聞いてシエスを信じ光の子になるのは今です。私たちが地上で生きていられる時間はたっぷりあるわけではありません。今しばらくです。決して長くありません。シエスを信じて光の子になる、光の子として歩む、シエスの言葉を聞く私たちはいつも信仰の決断を促されます。私たちが光の子になるようにシエスは挙げられました。 そのおかげで私たちは死へから天に引き寄せられました。光の子として歩めるのは誠に感謝というほかありません。祈ります。教会の頭、主イエスキリストの父なる神よ、あなたの一人子イエスキリストは十字架の苦しみを受け、死んで復活させられ天に上げられました。あなたの御心がなされたのでした。私たちの想像を超えた出来事に私たちは驚かされます。この主イエスの出来事は私たちを天に引き寄せるためになされたのでした。私たちに永遠の命を得させるためだったと言われます。この約束を心から感謝いたします。尊い恵みを与えてくださる主イエスを私たちが信じて光の子としてこれからも歩めますように。光が輝いていることを知らない人たちに光のもとなる主イエスを指し示す働きを私たちになさせてください。願いつつもこの場に集えない一人一人をあなたが顧みてください。苦しんでいる人を助け、心にある声をお聞き上げください。病気の人を癒してください。治療している人を回復させてください。不安を抱えて日々を過ごしている人を励ましてください。体が弱っている人をどうか支えてください。必要なものをことかく人には必要を満たしてください。看病している人、介護している人の健康を支えてください。食べ物が足りなく、医療も十分になされない地域があります。そこに住む人たちを憐れんでください。また隣人としてなすべきことを私たち一人一人にお示しくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。